全然咀嚼できてないんだけど、脳の本を読んでるので今日はちょっとその話をしたいと思います。タイトルがね、何でしたっけね、ホールブレイン、心が軽くなる脳の動かし方、ジルボルト・テイラーさんが書いた本です。人間関係、依存症、恋愛、自己否定感でもう苦しまない。いやごめん、すごいね、切実な内容だなと思うんだけど、なんかこういうタイトルを人に見られたりとか、こういう本を読んでいるっていうことを人に知られると、人間関係や依存症や恋愛や自己否定感で大層苦しんでいて、心を軽くしたいから脳をうまく動かしたいと思ってこの本を読んでいるんだなっていうふうに思われかねんなと思って、それが嫌ですね。そうなんだけど、そうなんだけど、そう思わないでほしいわけ。ね、じゃあこんな配信とかで話さなければいいんじゃないって思うよね。私もそう思う。まあ今日はその本を読んでいて、今ね、Kindle で読んでるんですよね。Kindle のアプリを、スマートフォンに入れてて、で、そうするとね、本を何パーセントぐらい読みましたっていうのを表示することができるんですね。Kindle は親切なので、何パーセント読みましたっていう表示を見たくねえなっていう人は消すこともできる。うん。あと、時計の表示とかも上の方に出てたりとか、あとね、あなたの本の読む速度だと、あとどのくらい、何分くらいでこの書を読み終わりますねっていう、なんかこう想定の数値とかも出してくれてて、私はね、面白いからそういうのこうつけてるんだけど、気が散る人は全部消してもいいかもしれないですね。いや、Kindle、そう、電子書籍読む用の端末買おうかなとかも思ったんだけど、今んとこ画面の照度を落として、かつ、黒の画面に白い文字で読むようにしてます。目の疲れが軽減するような気がして、まあ今日は脳に関する本を読んでいるので、その話をしていきたいと思います。深夜の暇つぶし、油打ってこう。この番組はアラフォー限界会社員かつズボラ兼業主婦の梅塩が楽しく喋ったり、唐突に虚しくなったりしていきます。皆さんの夜更かしや日常生活のお供にいかがでしょうか。こんばんは、梅塩です。しょっぱい。まあまだその本をですね、300数十ページあるらしいんだけど、6割ぐらいしか読んでないから、残りの4割を読まないでどうしてここで感想を話し始めるのかなって思う方もいるかもしれないですけど、なんか途中でも喋りたくない？いや、私はね、ちょっと今そのさっき言ったタイトルの本を読んでて、すごいなんかね、なんだろう、理解に苦しむ部分が多々あって、一回読むだけでは理解できないんじゃないかなってすごく思ってるんですけど、まあでも本はね、繰り返し読めるからいいですよね。ちなみに Kindle Unlimited、 合ってる？っていうのに加入すると読めるタイプの本で、定価が2200円なんですけど、 Kindle Unlimited 合ってる？Amazon Unlimited、 まあ、何かが Unlimited なんですよ。はね、2ヶ月で980円なので、もうすでに元を取ったと思っている。2200円の本を6割ばかり読んで、これ多分読み終わるから元取ったなって思ってる。なんだろうね、元ってね。いや、読んで、それがどのくらい血肉になるか、みたいなところも大事な部分なのかなと思うんだけど、読んだ本がどのくらい自分のためになったか血肉になったかって速攻では分かんないじゃんね。でもなんかタイトルをさっき読みましたけど、なんか心が軽くなる脳の動かし方って言われると、なんかちょっといい気がするというか、だって心が軽くなるんだよ。しかも脳を動かすだけで、脳って動かないけど、脳をどう働かせたら心が楽になるのと思って読み始めたんだけど、まあそのジルボルト・テイラーさんは前にね、収録で話しましたけど、ご自身がその脳の研究をされてる方だったんだけど、脳出血に見舞われてしまったことがあって、左脳の機能を一時的にほとんど失ってたんだよね。で、そうすると右脳側だけで生きてるんだけど、すごいなんかね、世界と一つになったような感覚だったらしいの。もちろんその体が動かせなかったりとか、自分のなんだろう、多分不自由なこともあったんだろうけど、非常に多幸感に包まれていたらしいのね。左脳が司っている機能をほとんど失っていたので、もともと脳の研究をしていたので、なんかその まあ、大変な経験だったと思うんだけど、その経験をしたことによって脳のどの部分がどういう感情とか何を司っているかっていうのがすごくよく分かったらしいのね。だからその病気を経験したことによって良くない部分とか大変な部分もきっとあったんだろうけど、なるほどっていうふうに自分がもともと研究していた脳に対する理解がめちゃめちゃ深まったらしいので、彼女はですね、本の中で脳を4つのキャラクターに分けてました。私脳のことをあまり分かっていないので、ちょっとなんかお門違いなことを言っていたら大変恐縮なんだけど、左側の脳っていうのが、いや、なんとなくさ、なんていうの、理性とかさ、計算とかさ、こうなんていうの計画とか、なんかきちんとしている方が左側で、クリエイティブな方が右側の脳みたいな、そういうイメージない？なんかそういうふんわりしたイメージで読み始めたんだけど、左側の脳もなんか2つのキャラクターに分けられるんだって。キャラクター1っていうのが、何かこう計画とか理性とかきちんとやりたいっていう部分を司っているのが、左脳のキャラクター1で、彼女はホールブレインさんはですね、ホールブレインさんで会ってたかな、名前が怪しいね。ホールブレインはタイトルじゃねえか、本のジルボルトテイラーさんね。そう、ジルボルトテイラーさんはそのキャラクター脳に可能であれば名前をつけましょうっていうふうに言ってましたね。それは後々脳会議を開くから、その時に名前があった方がそのキャラクターを呼び出しやすいっていう話らしいんだけど、これね、前書きに書いてあったんだけど、その多重人格とかそういう話ではないんだって。ただ脳の中にこういうキャラクターがいて、なんかどのキャラクターをどういう場面で引っ張り出してきたら、なんか物事が容易に済むかっていうのを知っておくとすごく楽だよみたいな話だったの。まあ、だからキャラクター1は計画的できちんと進めたい人がキャラクター1で、キャラクター2が何でしょうね、すごいネガティブで後ろ向きで過去にあった嫌なことをすごい思い出したりとかしちゃうのがキャラクター2で、キャラクター2はね、すごい意地悪なんだって。周りの人を陥れようとか嘘つこうとか、自分に利益があるようにいろんなことをしようみたいな、ちょっとこう小ずるい部分を持ってるんだけど、まあ、ただこう疑心暗鬼だったりとかね、ただキャラクター2がいないと周りの人たちを全員信じちゃったりとかさ、え、これやばいかもとか過去に照らし合わせないと思えないじゃん。キャラクター2は悪者みたいに捉えられやすいけど、いなきゃいないで困るっていう風に本の中には書いてありました。で、キャラクター3がすごい自由で、なんて楽しいことが大好きみたいな感じのキャラクターで、でキャラクター4はなんか、なんだろうな、なんて説明したらいいんだろうな、すごいね、キャラクター4の解説の時にめちゃめちゃ文体がスピリチュアルな感じになって、私はね、理解に苦しむ部分が多かったんだよな。なんかキャラクター4が自分にとっての神みたいな感じの書かれ方をしてて、え、ちょっと、え、その感覚わからんなと思ったんだけど、なんか右脳の一番最初の部分の脳が、なんかこう一番最初に作られる部分なのかな、体の中で。なんかだから一番最初の脳だから、全部とつながっているというか、世界と自分は一つ、これ説明しててだんだん怖い感じしてくるけど、世界と自分は一つみたいなのを知ってるのがキャラクター4なんだって、右脳側のね。だから左脳にキャラ1キャラ2がいて、左脳に、間違えてる、左脳にもう左右の話をしようとするとよく間違えます。左脳にキャラ1とキャラ2がいて、右脳にキャラ3とキャラ4がいて、でそれぞれ4人とも大事らしいのね。まあ、でも人格が乖離してるっていう意味ではなくて、自分の中にそれぞれそういう面があって、個々にこの部分が強いみたいなのってあるよねっていう風に書いてあって、それはね、なんかすごいね、理解できるなと思ったんだよね。人間がいる時にさ、人間って多面的じゃないですか。だからこう自由で楽しいみたいな部分がこう強めに出てる時もあるし、まあ、それは友達と遊んでたりとか家族と一緒にいたりする時は、まあ、なんか自由で楽しい自分、機嫌がいい時はその自分でも、なんか周りの人に嫌な態度取っちゃったりとか、イライラむしゃくしゃしてるみたいな態度の時は、まあ、キャラにで、いや、きちんとやろうって、計画的にいろんなこと進めよう、時間に遅れないように家を出ようみたいなのはキャラクター1で、キャラクター4は左脳が強い人はあんまり前面に出てこない場合があるんだって。なんでかっていうと、これはね、 例として出されてたんだけど、キャラクター4の研究、その原始の脳みたいな、右脳の人間の根源部分みたいなに関わるみたいな脳の研究をしてるときに、なんか教会で神様に祈るみたいな、なんか修道女みたいな仕事をしている人の脳波を調べたらしいんだけど、その時に非常に活発に動いていたのが、右脳の、まあ、そのキャラクター4に当たる部分だったんだけど、その時、左脳は何をしてたかっていうと、左脳はほとんど活動してなかったらしいの。だから、普通の生活をしている中で、左脳側がさ、やっぱ動くじゃないですか、社会生活を営んでると、祈りってっていうのをやり、神と対峙している時にちょっとなんか危ない話みたいになってきちゃうね。なんか神と対峙している時に一番活発になるのがキャラクター4らしいんだよな。その本の中でその4つのキャラクターが自分の中にいて、なんだろう、それらで自分を運営してるんだっていう風に思うと結構楽に物事が運ぶようになるので、まあその脳会議みたいなのをやることでそれぞれのキャラクターを、適宜引っ張り出せるようになっておくと良いよねっていうようなことが書いてあって、めっちゃ面白いなと思って、わからない部分もあるんだけど楽しいなと思って読んでます。ちなみに私はキャラクター2が強いなってすごい思いますね。なんかこれ今度話したいんだけど、キャラクター1、2、3、4っていうのがどういう、役割というかどういう態度を取るかっていうのをそれぞれが海に行った時に例えてるんだけど、それがねすごい面白かったので今度話したいと思います。もうちょっと読み進めてから話せるといいかなと思うんですけど、最後まで聞いていただきありがとうございました。この番組はラジオトーク、スポティファイ、ポッドキャスト、アマゾンミュージックで配信中の油売ってこです。スポティファイでお聞きの皆さん、よろしければ番組を評価していただけるととても励みになります。各アプリでフォローもよろしくお願いします。梅塩でした。